企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 460A 東証グロース上場ブラニュー代表取締役名富達也さんにお越しいただいています。名富さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ブラニューは東京都港区六本木に本社を置き、中小建設業向けに DX 支援サービスを展開する企業です。自社開発の統合型ビジネスツールキャリコンシリーズを通じて、建設業の生産性向上や経営効率の改善を実現しています。では名富さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
はい、当社ご紹介に預かった通りですね、2009年の創業から一貫して中小建設業者の DX 支援事業を展開しておる会社でございます。 DX、AI の活用が遅れている中小建設事業者を対象として、テクノロジーで建設業界をアップデートするをビジョンに掲げまして、建設業界に山積する様々な課題、まあ、具体的には人手不足とかアナログな慣習とか多重下請け構造などなどですね、これらの課題に対する DX ソリューションにビジネスチャンスを見出しまして、中小建設事業者の働くを支えるということを事業ドメインとしておる会社でございます。
ありがとうございます。後ほどじっくりと事業内容などについて伺っていきたいと思います。はい、まずは、名富さんの自己紹介からで、はい、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。はいはい、では生年月日を教えてください。
1981年の3月24日でございまして、44歳ですね。
ご出身はどちらでしょうか。
出身は東京都の練馬区になります。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
実家が事業やっていたので、まあ独立心は旺盛で、まあ仕事とか、まあ一人前に早くなるということに興味があったようには思います。
ちなみにどのような系統の事業をご実家でやられてらっしゃったんでしょうか。
実家、私も建設 X 事業を展開してるんですけど、はい、実家も総合建設業で、練馬の方で中小企業をやってました。
大学ご卒業後は情報通信企業にご入社されていますけれども、はい、この業界を選ばれた理由は何だったのでしょうか。
そうですね、もう本当にその IT インターネットがやっぱり出始めでやっぱり盛り上がっていたので、まあそこのこの流れの早い業界にやっぱり身を置きたいという部分が一番大きかったと思います。
は
い、
ご担当されていた内容はどのような部署だったんですか。
そうですね、入社した企業がですね、産業別に IT ソリューションを提供しておりまして、でまあいろいろ小売りとか美容とか製造とか運送とか業界別なんですけど、はい、私はそこでもこの建設産業のセクターに配属されまして、
ソリューションというのはどのような提案というのをされていたのでしょうか。
そうですね、 IT その頃はまあクラウドとかなかったので、はい、サーバーとかですね、まあ、具体的にそのデジタルマーケティングをやったりとか、はい、まあ、IT 機器とか総合的にやってました。
その後6年半を務めされて独立をされるかと思うんですけど、うんうん、はい、この独立に至った理由は何だったのでしょうか。
まあ、一番はその建設産業73兆円という巨大産業でありまして、課題はやっぱり昔から山積していたと。だけど未だにこのテクノロジーが産業を塗り替えていないという、うん、もう本当にチャンスしかないなと思って、次のメガベンチャーというのが生まれる措置があると思ったんですね。はい、なので独立を決めました。それが起業の理由ですかね。
2009年創業からは17年で上場を果たされたという現在かと思うんですけれども、うん、建設業 DX のカテゴリーリーダーとして、はい、どのような未来を形にしていきたいとお考えでしょうか。
そのインターネットが勃興しても、そのスマホが現場に行き渡ってもですね、うん、まあソフトウェアが世界を席巻しても、建設 設業界とかですね、まあ現場と呼ばれるブルーカラーの課題、働き方ってのは大きく変わっていないと思うんですよ。だけどその全てにこの AI が実装されていくことで、こっから変わっていく明るい未来が見えると。で、我々のミッションっていうのは中小企業のバックヤードになって本業にフォーカスしていただくことなんですね。で、その AI が社会に広く実装された未来ではですね、業務の多くを、バックヤードの多くを AI が担って、人はその現場とか価値創造とかですね、人にしか果たせない役割に注力するようになるんですよ。で、建設業ってのはその中でもその AI では代替しきれない、代表的な産業として今その改めてその価値っていうのが見直されていると思うんですね。で、まあ最近でもその海外でブルーカラービリオネアっていうワードが、
そうですね、
はい、非常に話題になったんですけども、はい、これってそのテクノロジーを使いこなして、高い付加価値を生み出す現場人材なんですね。これがその正当に評価される時代が到来しつつあると。で、我々はそのブルーカラービリオネア以前にですね、そのスカイブルーカラーという同じようなこの未来っていうのを提唱してたんですけど、まあ、それを今後形にしていきたいと思います。で、最終的にはこの建設 DX のカテゴリーリーダーとしてですね、子供たちにそのかっこいいとか、その産業大工さん、建設業界かっこいいとか思っていただけるような、うん、夢が持てるような業界へと貢献していきたいと思ってます。
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では事業内容についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの名富さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は、はい、この中小建設業に特化した DX 支援を行ってるんですけど、うん、はい、まずは主力サービスであるキャリコンとキャリコンプラス、うん、はい、この2つがあるかと思うんですけど、はい、まずキャリコンってどんなサービスなんですか。
キャリコンは建設業者間のですね、はい、マッチング、はいはい、そしてそこから具体的に発生した施工現場のマッチングをテーマにしたマッチングサイトでございます。
なるほど。
はい。で、このサービスの価値はですね、うん、中小企業の社長さん、このまあ人手不足に加えて、はい、社長もやっぱり現場に出るんですよ。
はいはいはい。
で、現場に出ながら、その横のつながりとか、はいはい、営業活動にやっぱり時間が割けないと。
あ、そうですよね。仕事を取ってくるっていう。
そうなんですよね、うん。そんな中小企業の集客とかマッチングを支えるマッチングサイトになってます。
なるほど。はい、だこれによって、まあ、キャリコンに入ると、マッチングできるっていうことは、うん、仕事を取れる可能性があるということですか。
そうですね。仕事を取る、仕事を出す、協力業者を見つける。う
ん、
はい。
これ、建設って、一社だけでは絶対できないんですよね。
そうですね。
本当に数多くの業者さんが一緒になってやっていくけど、
う
ん、今までだったらその系列みたいなもので、全部賄ってたのが、うん、はい、今、系列がちょっと崩れてきてるんですよね。
そうですね。まあ、人手不足も含めて、そうですね。うん、はい。
で、もう一つのキャリコンプラス、はい、こちらがどのようなサービスになるんでしょうか。
キャリコンプラスはですね、はい、建設業のこのバリューチェーンを一元管理できる利便性の高い統合型のビジネスツールになっておると、うん、で、具体的にはそのマーケティング機能とか、はい、あとは建設業界、この現場の施工管理というのは必要ですから、はいはいはい、現場の施工管理機能とかですね、うんうん、あとは受発注、原価管理、うん、プロジェクトごとの利益の可視化などの経営管理機能からなるものになってます、まあ、要は現場の効率化から経営改善まで一元で管理していただけるようなクラウド型のビジネスツールとなっております。
なるほど、
はい、
これを使うとやっぱりかなり生産性アップするんですか。
そうですね。まあ、このサービスの価値は生産性の向上だという、まあ、いわゆるこの DX のニーズを背景に右肩上がりで成長を続けてます。
今、どれぐらいの企業にこれ納入されてるんですか。
ですね、今公表しているデータ、2025年の10月時点では、はいはいはい、2881社の中小企業の皆さんに導入していただいていて、うん、現在ではもう3000社を超えると。はい、
なるほど、はい、で、オウンドメディアの構築支援、これを手掛けてられるんですけど、うん、建設業界においてメディア活用がこれ重要視されてる、なんでなんですか。
業界が長らく抱えてる構造になるんですけど、はい、建設業界内でこの元請けからこの下請けまで、はいはい、取引においてこの多重下請け構造っていう、このピラミッド型の構造が、
ね、よく言われますよね。
はい、あるんですよね、うん、で、この構造自体ってのは悪いもんではないんですけど、うん、まあ、中にはこの中抜きとか適正価格ではない発注などが、はいはいはいはい、起きるというのもこの実情でございまして、うん、まあ、その理由の一つにこの情報の負というか非対称性というか受発注双方に選択肢が少ないという現状があるんですね、うん、 で元請けっていうのは工事におけるリソース担保のために新たな協力会社を探さなくちゃいけないし、受ける側下請けさんは特定の元請け企業に依存するんじゃなくて、新たな取引先の開拓っていうのがやっぱり自社の成長には必要にはなってくると。でまあ、その中で新規の取引先を選定する上でですね、まあ、どういう企業どういう工事ができて、どんな技術施工実績を持ってるかっていうのは当然気になることだと思うんですけど、まあ、業界内においてこういった特徴がまず見える化されてないんですよ。 なのでまあ選択肢が少ないと。でその見える化の役割、つまり取引先の信頼構築につながるような有効な手段というのがメディア活用なのかなというふうには考えてます。
まさにその現場の強みとか実績をこれウェブ上で発信すると、そうするとそれを見たところが、あ、この会社こんな仕事ができるんだ、あ、こんな技術者いるんだ、ただ今度この会社に実績があるんだったらここに頼んでみようと。
そうですね、はい、
あ、やっぱり自分が何ができるか言わないと分かんないってありますよ ね、
やっぱりこの仕事を自ら取るっていう意識がそのピラミッド構造の中にいると少なくなかった、
なるほど。今まで、そっか、いつもの人から、いつものように注文が来てたけど、今、人手不足だから、いつものところに発注しても、ちょっと今、人手がなくてできませんって言われたら、元請けさんも探さなきゃいけないし、下請けも同じ人からずっと来てたら、やっぱり値段的に、やっぱり価格的にちょっと低かったりすると。そうですね。できたら、ね、従業員の給料上げてあげたいなと。上げないと人が取れない。そうすると、上げるためには、高い、なんか、あれをもらわなきゃいけない。
そうですね。
そうすると新しい仕事を取りたい、やっぱり両方ニーズにとっていいですよね。
そうですね、最適化ができるので、はい、まだまだ人手不足とはいえども有給資産ってありますから、それをこうなんかオンライン上で効率的にマッチングできるっていうのは非常に価値があると思います、
なるほど、はい、なるほど。御社の提供する統合ツール、まあ、キャリコンプラスですよね、これは AI 活用や成果報酬型の採用支援サービスなども拡大されているということなんですけど、どのようにこの既存サービスとのシナジーを生み出しているんですか。
そうですね、まあ、採用支援サービスにおいてお話しすると、昨年の5月からキャリコンジョブというサービスを立ち上げて、これはあの業界特化型の採用サイトになってるんですよ、で初期費用とか月額費用がかからない完全成果報酬型の報酬体系を導入してるんで、まあ、その中小企業にとって非常にコスト優勢が高いと、で、まあ、あの既存プロダクトの連携というと、まあ、そうですね、あのすでにキャリコンプラスでは採用管理労務管理の機能を備えているためですね、プラットフォーム全体で採用だけじゃなくて、まあ、労務管理育成教育みたいなところも含めて、HR に関わるすべての領域をカバーできるように進化をさせていきたいなと思ってますね。
なるほど、はい、ということは中小企業界の人材不足解消、これを支援しつつ企業の成長性を後押しするような新たな仕組みということですか。
そうですね、はい、
御社の今後の成長戦略改めて教えていただきたいんですか。
そうですね、成長戦略に関しましては、既存のそのマーケット、その支店ですね、支店の方を拡大することと、
今何店舗ぐらいあるんですか。
今は、まあ、東京本社、大阪、福岡、ですね、
なるほど、
そちらを仙台をあの最近出店しまして、仙台より東北エリアと北海道エリア、そこがカバーしまして、次は金沢支店、で金沢からこう名古屋中部の方まで全てカバーするので、それで全国展開は完了という形になります。
なるほど、これやはりその48万社以上ある、そのまだまだ広大な余地、このためにはやっぱり支店というものから実際にその現場の会社に行くっていうのが重要ということですか。
そうですね、一度お客様になっていただいた後は、もちろん全てオンラインで効率的にお客様とコミュニケーションを取ってるんですけど、やっぱり一番初めはやっぱり膝を突き合わせて、やっぱり話す必要があるということ で、
そうですよ、ね、
全て現場に伺ってます、はい、
やはりまさに訪問する DX支援ということで、だから DX というと本当になんか実際にまあネットだけとかオンラインだけというようなところが、御社の場合は視点をきちっと出されていって、実際に膝詰めでまずは御社のことを納得して今後建設業界を変えていこうと、これをやっぱり説明されると結構入っていただけるということですか。
そうですね、まずはこの我々のビジョンにこう共鳴していただいて、それが大きいかもしれないですね。
でしかも、あれですね、元請け、下請け、御社ともにみんながハッピーになる、
そうです、
も
う300
で、しかも、あれですね、そこで働く従業員の方、これもやはりハッピーになりますよね。
そうですね、建設業を持続可能な産業にしていかないといけないので、 360度ハッピーにしていきたいですね。
まあ、御社視点拡大とともに非常に力強いパートナー、はい、うん、これがおられる強いですよね。
はい、そうですね。当社直販にもまあもちろん自信を持ってるんですけど、はい、それだけじゃなくて代理店販売も拡大してまして、国内のですね、建材流通最大手の渡辺パイプ様という会社とですね、業務提携してまして、こちらの会社さん、全国に690拠点、支店があって、営業マンも2000人ぐらいいる会社なんですけど、そこで我々のこの提携というのはまだ130しかカバーをしきれてないので、うん、そこに関しても直販同様に、全国規模で営業展開を一気に進められる体制というのは整えていきたいと。で、全国のシェア拡大に向けて、この基盤をさらに強化していきたいと思ってます。
で、この建設業界っていうのは、やはり、まあ、日本で新たな道路ができる、鉄道ができる、うん、トンネルが掘られる、あんまりないかと思うんですけど、うん、今まで作ったものを維持するだけでも、うん、莫大な仕事が残ってるから、
そうですね、
はい、絶対になくなってはいけない。
はい、
特に、災害とかあった時に、うん、そこの地場の建設会社がなかったら、動いてもらえないですもんね。
そうですね。はい。非常に重要な産業、もう日本の屋台物ですかね。
そうですよね、
はい、インフラの再整備、災害復興需要、
うん、
もう建設の投資額ってのは年々増えてますから、
うん、
それに反比例して、ね、うん、職人さんの数、企業の数ってのはどんどん減っていってるんで、
うん、
やっぱり生産性を上げることと、あとはその業界の外からやっぱり人材を呼び込んでいかないといけない、だから魅力的な産業にしていかないといけないですね、
うん、なるほど、
はい、では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
はい、最近ではですね、万物流転という言葉で、まあ、この意味はこの世のすべてのものは常に変化し続けてですね、うん、固定されたものは何一つないという、まあ、古代ギリシャの哲学者の思想なんですけど、うん、まあ、つまりこの世界は止まっていない、
はい、
変化こそが当たり前という意味で、まあ、最近でも AI の進化というのは追えないぐらいのスピードでこうどんどんどんどん進化してまして、うん、
はい、
まあ、現代社会ビジネス環境も予測困難で不安定な状態が続いていると言われているんですけども、まあその中でもですね、この我々の哲学とかビジョン、目的は決して揺らぐことはないんですけど、そこまでの道のりとか実現するための手段というのはもうどんどんどんどん最適を求めて変化を続けていこうと。なので変化を恐れず、変化に遅れず、自らが変化を生み出せるようにという意味でこの四字熟語を挙げさせていただきました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード 460A 東証グロース上場ブラニュー代表取締役ナトミ達也さんでした。ナトミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました、企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはブラニュー代表取締役ナトミ達也さんでした。そしてナトミさんが選ばれました四字熟語は万物流転でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。